皆さん、こんにちは。広報島田2017年9月の通算ナンバー231号をお届けします。最初に今月の表紙の紹介です。笑顔を真ん中に、世代を超えてつながる地域の絆とタイトルされています。赤ちゃんからお年寄りまで地域の人が自由に集まる川根町家山の居場所、茶飲み、わなげやかるたなど素朴な遊びを楽しめる憩いの場となっています、という表紙の説明文が掲載されています。ここにはわなげをしている女の子をお年寄りが後ろから見守っている和やかな写真が今月の表紙となっています。それでは今月の内容です。2ページ、トゥモロー。今月は杉本大河さん。3ページからは特集、誰もが誰かを支える力に、健康づくりは地域づくり。10ページからは第9回島田大井川マラソン in リバティ、交通規制のお知らせについて。12ページからは町の話題。14ページ、姿勢アラカルト。15ページ、SL フェスタ。16ページからは島田情報。弾道ミサイル落下時の行動、動物愛護習慣、島田学習センター冬の短期講座などについてです。22ページは図書館だより、23ページ友好の架け橋、24ページ姉妹区、25ページスポーツインフォメーション、26ページからは健康ナビ10月、30ページはつらつライフ、31ページ掲示板、32ページ便利帳10月、34ページ、彩りもう一品、緑茶化のすすめ、35ページは姿勢羅針盤と広報卑弥呼、36ページ、島田人、今月は宮田歩さん、歩さんです。それでは最初はトゥモロー、明日の自分へ。今月は竹下にお住まいの杉本大河さん、13歳の笑顔です。金谷中学校弓道部に所属し、今年6月の静岡県中学校弓道大会男子個人の部で優勝を果たした大河さん。8月には静岡県代表として第14回全国中学生弓道大会 JOC ジュニアオリンピック大会に出場しました。まだまだ先輩たちとは技術のレベルが違います。弓道では一つの行動が1ミリでも違うと、矢の飛び方に大きな差が出ます。これからは指の使い方など細かな技を得得していきたいです。今月のトゥモローは杉本大河さんでした。最初は今月の特集です。6ページにわたる内容となっています。健康づくりは地域づくり。この健康という字は健やかに幸せという字を当ててあります。健康づくりは地域づくり。誰もが誰かを支える力に。生活に欠かすことのできない医療と介護、高齢化による需要増大に伴い、地域とともに作る新たな形が求められています。誰もが誰かに幸せであるためにできることを考えてみませんか。最初は長寿社会の現状と課題です。変化する医療・介護需要。全国的に人口減少と少子高齢化が急速に進んでおり、島田市でも例外ではありません。平成29年8月末の高齢化率、65歳以上は 29.9%。高齢者人口はさらに増え続け、いわゆる団塊世代が75歳以上となる平成23年には 33.3%、平成57年には38.4% までに上昇すると推計されています。高齢になると心身機能の低下などにより病気にかかりやすくなり、多くの人が慢性的な疾患や複数の疾患を抱えています。そのため病気と共存しながら QOL、生活の質の維持、向上を図る必要性が高まってきます。また、医療を必要とする重度の要介護認定者や認知症高齢者も増え、急性期の医療から在宅医療・介護までの一種のサービスが適切に提供されることが望まれます。 そのためには医療と介護の連携がこれまで以上に必要になってきます。変化に合わせた社会保障へ。少子化により社会の担い手となる15歳から64歳の生産年齢層人口は減り、医療や介護の現場で働く専門職の不足が懸念されています。また高齢者の一人暮らしや高齢者世帯も増加し、医療や介護だけでなく日常生活への支援も必要となってきます。国ではこうした人口構成の変化に合わせ社会保障制度の在り方を見直しています。これまでの介護保険制度などの共助、お互いに共に助け合う共助中心から自助、自ら助ける互助、お互いに助け合う互助を中心とする社会保障への転機が必要とされています。では島田市の医療と介護の体制はどうなっているのでしょうか。現状や課題とともに将来に向けた取り組みを紹介します。なおここにグラフが提示されていますのでお伝えします。グラフです。の説明です。島田市の人口と高齢者率の推移ということで、島田市町人仕事創生人口ビジョンの中の推移です。最初に平成27年ですけども、15歳から64歳は、28,632人、平成37年は31,161人、平成47年29,215人、平成57年は28,183人と推定されます。続いて65歳以上の方です。平成27年は56,281人、平成37年は51,53人、平成47年44,350人、平成57年37,429人です。続いて0から14歳までの人口です。平成27年は12,644人、平成37年13,224人、平成47年は8,802人、平成57年は7,799人というふうに10年ごと人口は少しずつ減ってきていますが、高齢化率は先ほどお伝えしましたように平成57年には 38.4% になるという推移のグラフです。市民の生命を守る救急医療についてです。地域医療に欠かせない急な病気や怪我から市民の生命を守る救急医療、しかし地域はその維持に多くの課題を抱えています。最初は島田市の地域医療体制についてです。市内には現在1病院と65の診療所があり、歯科診療所は39箇所となっています。比較的軽症な患者に対応する一次医療から入院治療にも対応する二次医療までを行っています。市民病院では急性期、救急医療など地域医療の中心的な役割を担っています。しかしながら慢性的な医師不足により産婦人科や小児科が診療制限がされるなど厳しい状況に置かれています。これは市内の診療所においても同様です。救急車の適正な利用をということでお伝えします。地域医療を考える上で生命に関わる救急医療は欠かすことができません。昨年度の市民病院への救急車搬送件数は4089件、その入院率は 47% で、救急重症者が低い救急車の利用があると考えられます。また高齢者の占める割合は増加傾向にあります。これは病院へ行く交通手段が確保できずタクシー代わりに救急車を要請していることが要因の一つとして掲げられます。救急車の安易な利用は本当に緊急を要する重症患者や急変患者への対応を困難にするだけでなく、医療従事者を疲弊させ、医療現場への負担を増大させます。医療は限りある資源です。救急医療をはじめ地域医療を維持していくためには、行政や医療機関はもちろん市民の皆さんの理解と協力が不可欠です。 ここで島田市民病院への救急車の搬送数の過去5年間についてのグラフが掲示されていますので説明します。平成24年、65歳以上は2335人、65歳未満は1362回、平成25年は、65歳以上2424人、65歳未満は1306人、平成26年は2688人、64歳までの人が1364人、平成27年65歳以上が2687人、64歳までの方が1213人、平成28年は、65歳以上が2789人、64歳までの人が1300人となって、年々少しずつ搬送数が増えてきています。65歳以上の搬送は64歳までの約倍となっているのが現状です。救急車が1回出動すると約10万円の経費がかかります。高齢者による不適正利用は3年間、平成24年から26年度で1115件、年間にすると372件がありました。つまり年間3720万円もの経費がかかっています。自己搬送による、自己都合による搬送が2610万円、要介護が起因する搬送が1110万円ということになっていました。ここで市立島田市民病院救急科部長松岡亮太氏のコメントが載っていますのでお伝えします。医療資源の利用は地域で考えるとき、全体的に問題になっているのは救急車の安易な利用、特に高齢者による救急車の不適正利用です。市民病院でも平成24年から3年間統計を取ったところ、高齢者の不適正利用は1115件もありました。高齢者本人や家族が緊急重症度が乏しいことを理解しながら呼ぶ自己都合と、日頃から寝たきりで運ぶ車や人がいなくて呼んでしまう要介護に分けると自己都合は760件、その多くが明らかに軽症です。その結果、後から来る重症患者に対応できない時もあります。救急車の出動には1回で約10万円がかかります。安易に救急車を呼ぶのではなく、地域での助け合いで解決することもできます。医療資源をどう使うかは地域で考えていかなければならない問題です。杉野松岡亮太氏のコメントでした。次は地域医療基本条例についてです。市では今年3月に地域医療基本条例を施行しました。市民、医療機関、行政がそれぞれの役割を果たしつつ、相互に連携、協働しながら、島田市の医療体制を、島田市の地域医療体制を支えていきましょう。将来の地域医療のために、市では市全体で医療課題を解決し、将来につながる地域医療体制を作っていくため、今年3月、地域医療基本条例を施行しました。条例では市民、医療機関、行政の役割を示しています。地域医療への理解を深めるとともに適切な受診に努めましょう。では市民の役割です。かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局を持ちましょう。安易な夜間の休日の受診を控えましょう。突発的な怪我や病気の際、対応についての知識を身につけましょう。検診や健康審査を積極的に受けて、日頃から健康管理に取り組みましょう。自らの最終段階における医療について考え、自分の意思を家族などに伝えておきましょう。なお、市ではもしもの時の医療やケアについて生前の意思表明、リビングウィルの周知に努めています。次は医療機関の役割です。患者さんに対し適切な診療情報を提供し、信頼関係を築きましょう。 医療機関相互の機能の分担及び業務の連携を図り、地域医療体制を充実させましょう。医療従事者の確保及び育成に努めるとともに、良好な労働環境を保持しましょう。市が行う予防医療としての検診や健康審査にも積極的に協力し、市民の健康増進に努めましょう。最後は行政の役割です。地域の実情に即した救急医療体制の整備に努めます。医療従事者確保や育成をするため、医療機関と協力して必要な対策を講じます。医療、保健、福祉に関する機関士等と連携し、地域医療体制の整備に努めます。なお、詳しくは市ホームページまたは健康づくり課で配布しているチラシをご覧ください。ホームページのアドレスです。https://www.city.shimada.静岡.jp/医療/地域医療.html となっています。なお、ここには地域医療を支援する会代表の神代純一さんのコメントが寄せられています。医療環境を守るため市民にできることを。地域医療を支援する会では、誰もが安心して暮らせる医療体制づくりのために病気を治してくれることに感謝の気持ちを持とうなど、市民の皆さんに向けて6つのお願いをしています。地域医療基本条例はそんな私たちの思いから、住民、行政、医療関係者が三位一体となり策定されたものです。持続可能な医療体制のためには、それぞれの立場でそれぞれの役割を果たし、連携しながら地域全体で支えていかなければなりません。少ない医療資源は地域の財産であるとの認識を持ち、大切に守っていくという意識を持っていただければと願っています。今後は医療だけでなく、医療と介護を一体化して考える必要があります。市民として、地域として、私たちに何ができるのかが今後の課題です。地域医療を支援する会代表の神代純一さんのコメントでした。
人と町をつなぐ地域包括ケアシステム。誰もが住み慣れた場所で安心して暮らし続けるための地域包括ケアシステム。この実現のためには、地域住民が互いに助け合い、支え合う地域づくりが必要とされています。住み慣れた地域でいつまでも自分らしく、多くの人にとっていくつになっても健康で、住み慣れた地域で生きがいを持って自分らしく生活を続けることは共通の願いです。それはたとえ医療や介護が必要な状態になっても同じことです。しかしながら、少子高齢化が進むにつれて、高齢者を取り巻く環境は大きく変化しています。高齢者の一人暮らし世帯などが増加し、医療や介護サービスはもちろん、日常的な生活への支援や見守りなど必要とされるサービス、支援は多岐にわたります。そのため、公的サービスだけで全てを支えるのではなく、住民主体などの支援体制が必要となってきます。地域で支え合う地域包括ケアシステム。市ではこれら今後の課題を解決するために、団塊世代が75歳になる平成37年度を7年をめどに、医療、介護、予防、住まい、生活支援が包括的に確保される体制、地域包括ケアシステムの構築を推進しています。この仕組み作りは、住まいを起点として行政、専門職、そして市民の皆さんとの共同により実現できるものです。そのため、地域住民が自助、互助の心を育み、自らが暮らしやすい町にしていくことが求められます。健康づくりへの取り組みや生活支援サービス、ゴミ出しや草取りなどのちょっとした日常生活への支援の構築などが挙げられます。地域の特性を生かした市民と共同のまちづくり、制度や専門職に頼るだけではなく、地域全体で助け合い支え合う互助の仕組みは、高齢者だけではなく子どもや子育て世代にも安心な地域づくりにつながっていきます。同じ市内であっても、中心市街地や中 中山幹部など地域によって医療・介護資源や人口構成などが異なり、抱える課題も様々です。地域包括ケアシステムでは、そうした地域の実情に合わせて作る安心のネットワークです。そのため、そこに生活する人たちが地域の現状や課題を把握し、解決策を考える住民の視点が不可欠です。続いて、多様な医療・介護ニーズに応えるために、市内の医療機関では必要な人に必要な医療を提供し、介護へとつなげるよう相互に連携し、さまざまな取り組みを行っています。患者がニーズに見合った医療サービスを受けるためには、地域医療に関する正しい理解と医療機関の適切な利用が重要です。これは医療従事者の負担の軽減にもつながります。今回、島田市の医療を支える市内各団体の代表に、医療機関の利用や健康管理についてのアドバイスを聞きました。まず、相談しやすいかかりつけ医をもって、島田市医師会会長の藤本義彦医師のお話です。当会に所属する診療所は現在42箇所、旧島田市内です。そのほとんどの医師が、往診を行い、関わった患者を最後まで看取っています。在宅療養支援診療所は内科6箇所、小児科1箇所あり、病院退院後の在宅医療には訪問看護ステーションと連携して24時間の対応に当たっています。皆さんいろいろな病気を抱えているため、どの診療科の医師に相談すればいいのか悩んでしまうことがあると思います。患者さんが一番相談しやすい医師がかかりつけ医です。専門外であれば医師を紹介し次へつなげていきます。今度は口腔機能をチェックしましょう。島田歯科医師会の会長の川端泰造、歯科医師のお話です。毎年6月に開催している歯と口の市民フェスティバルでは、今年度からオーラルフレイルチェックを始めました。これは、滑舌の衰え、食べこぼしなどの症状に対して、舌や顎の関節、筋肉などの働きを調べ、歯の数を保つだけではなく、機能低下を防ごうというものです。口の中の病には、虫歯と歯周病だけではなくて、他の病とも関連性があり、時には命に関わることもあります。特に介護が必要になってくると、口腔ケアは後回しになりがちです。正しいブラッシングに加えて、年に2回は定期検診を受けて歯を大事にしましょう。最後は健康相談など気軽に薬局活用を、島田薬剤師会会長の松永俊博薬剤師のお話です。当会では自治会などに出向きお達者講座を実施しています。この講座を通じて地域の皆様に薬局のあり方、機能を理解していただき、地域における医療のファーストアクセスの場になることができればと考えています。皆様がお使いのお薬手帳には医師関係介護関係者への情報をフィードバックする役割もあり、医療・介護現場における、職種連携の重要なツールでもあります。お薬手帳の使い方などを含めて、健康や生活の中で気になることがありましたら、かかりつけ薬局へお気軽にご相談ください。以上が、人と町をつなぐ包括地域包括ケアシステムの説明でした。
次は、連携、地域とつながる、つなげる。いつまでも健やかに幸せであるためには、個々の取り組みだけではなく、地域のネットワークが不可欠です。市内でも専門機関や地域による取り組みが始まっています。病院完結型から地域完結型への医療へ。現在の医療には、かつての病院完結型から病院を含む地域全体で医療を提供する、地域完結型への転換が求められています。患者が住み慣れた地域で最後まで生活するため、地域全体で治し支える医療です。この実現には医療だけではなく、医療と介護の連携、さらには住まいや自立した生活への支援までが切れ目なくつながる必要があります。在宅医療には高齢者にとって住み慣れた場所で時を過ごし、自分の意思を最大限尊重してもらえるメリットがあります。 一方で自宅での療養生活には家族の介護不安、負担があり、家族を支えるためには医師や看護師、ケアマネージャーなど多職種県連携による支援が重要になってきます。医療と介護の連携を強化する土壌づくり。島田市医師会では市と連携し、患者にとって安心して療養できる環境づくり、また介護、医療、介護従事者には連携を強化する環境づくりのため、4月から在宅医療、介護連携相談支援窓口を設置。医療と介護に関わる人へのサポートと多職種連携を推進する相談員を配置しました。窓口では情報提供のほか、主治医不在の時のバックアップ体制づくり、訪問介護ステーションや高齢者安心センター、地域包括支援センターの職員からの相談などを受け付け、患者への支援につなげています。在宅医療介護連携相談支援窓口とき、毎週月火木曜日午前9時から正午と午後1時から4時です。ところは保健福祉センター花水木2階包括ケア推進課内。相談方法は電話、ファックスまたは直接窓口へお願いいたします。ここでお二方のご意見を紹介します。まず最初は、在宅医療介護連携相談支援窓口の西本雅子相談員です。医療と介護の調整役。医療と介護に取り組みやすい環境づくりのため、主に医療介護関係者からの相談を受け、相互の理解を深めることで連携へとつなげていきます。入院すると誰しも病状が変わり、今までの医師が対応できるとは限らず、病院も家族も誰が主治医を引き受けてくれるのか不安を抱えます。介護が必要の場合はケアマネージャーを含めた連絡調整も必要になってきます。それぞれが抱えている何とかしたい課題を少しでも解消できるよう、医療と介護の真ん中に立ち、うまく循環していくように働きかけています。もう一方は市立島田市民病院服部隆一事業管理者ですの話です。市内唯一の病院としての役割を、県の医療地域医療構想が策定され、全国の二次医療圏の中で県の中で同有機能の病床を置き、病床数をどうするか将来に向けて調整していく段階になってきています。構想では地域内で医療が完結することを目指しており、そのため在宅医療の充実が大きな課題となっています。当院は慢性的な医師不足など厳しい状況にありますが、市内唯一の急性期病院として緊急性のある疾患や重症度の高い疾患を治療し在宅に戻す役割を担っています。退院がスムースにいくように患者本人の自立を促していきます。市内初の認知症カフェ、みんなが笑顔になれる場所に、島田オレンジカフェ清水正幸薬剤師のお話です。毎月1回のペースで島田オレンジカフェを開店しています。認知症の方やそのご家族に向けに毎回テーマを変え、歌や楽器を楽しむ音楽セラピーや紙芝居、クライミング講座などを行っています。最近では元気な地域の皆さんも来てくれますね。認知症に限らず疾患や生活に不安を抱えている人はたくさんいると思います。ここでは私たち薬剤師のほか、医師や看護関係者、高齢者安心センターの職員などの専門職も自由に参加し、楽しくおしゃべりをしながら悩みの相談に乗り、必要なケアにつなげていきます。運営には地域の皆さんにも手助けいただいています。認知症予防のためにも元気なうちから立ち寄っていただきたいです。島田オレンジカフェの時は第2または第3土曜日午後2時30分から4時30分。ところは中央町 15-11 緑屋健康ステーション。お問い合わせは緑薬局電話 34-5577 番へどうぞ。ここには地域の人と楽しく会話する清水さんの写真、赤ちゃんとの触れ合いは人を笑顔にしてくれます。 高齢者が赤ちゃんを抱いている笑顔の写真も掲載されています。地域の健康ネットワーク、医療と介護の両立を支援する取り組みの一つに認知症カフェがあります。先ほど紹介した認知カフェです。認知症オレンジカフェです。今年4月、市内初の島田オレンジカフェがオープン。薬剤師を中心に医療や介護の専門職が参加者の相談相手となっています。くつろいで心配事を相談できるカフェは、認知症家族の精神的身体的な負担軽減に一役買っています。また一人暮らしや家に閉じこもりがちな高齢者の社会参加を促し、介護予防、認知症予防にもつなげています。助け合い、支え合える町へ。これからの島田市で重要なのは、高齢者をはじめとする市民一人一人の意識改革と取り組みです。それは働き方や地域との関わり方、病院へのかかり方、そして最後の迎え方など様々です。個々の課題を地域の課題として捉え、誰もが誰かを支える力となれるような地域づくりが、高齢者だけではなく地域全体のQOL、 生活の質を向上させることにつながっていくのではないでしょうか。互いに助け合い、支え合える住みよい街を一緒に作っていきましょう。ニュースです。みんなでつなごう福祉の輪2017ふれあい広場の紹介です。時10月8日日曜日午前9時30分から午後0時45分。ところはプラザオーロリホールと展示フロアなど。内容はステージ発表、福祉体験、模擬展など。申し込みは不要で、直接会場へお越しください。お問い合わせは、島田市社会福祉協議会、電話 35-6244 番です。みんながつながる、支え合う地域づくりを始めよう、社会参加促進フェア in 島田も開催されます。地域に貢献したい、仲間を作りたいと思っている人は、ぜひご参加ください。同じく、時は10月8日日曜日、ふれあい広場の後、午後1時30分から4時30分、ところはプラザオーロリホールと展示フロアなど。内容は俳優の柳信夫氏の講演会、市内活動団体の紹介、活動発表など。対象はおおむね60歳以上の人です。申し込みは市役所や保健福祉センターに配下しているチラシの申し込み書に記入の上、直接または電話で包括ケア推進課へお願いします。これで特集誰もが誰かを支える力にを終わります。お問い合わせは失礼しました。問い合わせは健康づくり課、電話 34-3282、 または包括ケア推進課、電話 34-3296 番へどうぞ。